ここからは伊藤橋本防災士の会の方に防災知識を教えていただくコーナーです。まずは自己紹介をお願いします。
はい、伊藤橋本防災士の会の早瀬陽子です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
日常の生活の中で準備できる防災グッズ、日頃から使っているものをどう応用するかという視点も大切ですよね。これいざという時に役立つかもと考えるのが楽しく備える秘訣かなと思います。今回は普段から心がけておくことを教えていただきます。よろしくお願いします。
はい、自宅の危険ポイントをなくすことからお話しします。
はい、
自宅の安全確認が最優先です。まず、いつも寝ている場所に危険はないですか？しっかり固定できていない家具や小物は、地震の揺れで倒れたり、落ちてきたりします。いつも寝ている場所に寝転んでみて、倒れてくる家具がないか、頭に落ちてくるものがないかを確認してください。次に、行動を助ける必需品は、いつも枕元に備えておくようにしましょう。ただ、置いてあるだけでは揺れでどこかへ飛んでいってしまうので、滑り止めシートの上に置いたり、固定した壁掛け収納に入れるなど、置き方を工夫しましょう。寝ている間に大地震が起きると、窓から離れる間もなく窓ガラスが割れ、照明器具が落ちてくることもあります。飛散した窓ガラスで足を切れば歩けなくなってしまいます。窓ガラスに飛散防止フィルムを貼ったり、カーテンを閉めて寝る習慣をつけましょう。小物は割れない素材を選ぶなど、寝室は特にガラス対策を万全にしましょう。夜間の地震に備えて明かりを確保しておきましょう。停電を感知して自動で点灯する足元と太陽光で蓄電できるソーダーライトが重宝します。ヘッドライトを枕元の壁掛け収納に入れておくのもおすすめです。
はい。では、家から逃げるための道を確保するための考え方、どうでしょうか？
はい、そうですね。出入り口までの動く道筋は、とにかくシンプルが一番です。
はい。
廊下までスムーズに動けるように、出入り口の周りには大きなものを置かないようにします。ダイニングテーブルの上に何も置かない状態をキープすること。家具のレイアウト次第で危険を回避することもできます。
はい。
それから大きな家具はできるだけ一箇所にまとめて、くつろぐスペースは家具が倒れても影響のない安全地帯にしていきましょう。
はい。次に家具の転倒防止や小物が落ちない対策を教えてください。
対策としては家具や家電の転倒防止には様々な方法があります。
はい。
L 型金具で壁に固定したり、ポール式器具で天井に突っ張ったり、床との間にストッパーを置くなどです。
はい。
照明器具はチェーンで天井に固定しておくと安心ですね。冷蔵庫は大型家具と同様で転倒防止対策を万全にしましょう。電子レンジは棚や置き台を壁などに固定した上で、電子レンジをストラップ式の器具や粘着マットで固定します。炊飯器、ミキサーなどの調理家電も同じように揺れても落ちない工夫が必要です。
はい。
包丁や重い鍋などの調理器具は揺れて落ちたり飛んだりしたら大怪我のもとになりますね。使い終わったらすぐに戸棚の中にしまいましょう。
はい。
またガスコンロの近くに雑然と置いてある布巾やキッチンペーパー、レシピの本、ポリ袋に注意が必要です。
はい。
というのは、大地震の際は一番家の中で火事が発生しやすいのはキッチンです。
はい。
燃えやすいものはコンロから離れた場所に置きましょう。
はい。
食器棚などは中の食器類が飛び出さないように、扉が勝手に開かないようにキャビネットストッパーを取り付けたり、ガラス飛散防止フィルムを貼ったりしておきましょう。 怪我の予防になるだけでなく、被災後の片付け、負担が減りますね。
なるほど。あと、水洗トイレが使えないことを想定した準備についても教えてください。
はい。大地震による停電や断水で水洗トイレが使えなくなるほか、排水管が損傷すると、汚水が逆流したり、損傷したところが漏水することもあります。
はい。
そのための備えとして、携帯トイレの準備が必要です。便器やバケツにセットして使うタイプや、レジャーや車での重停滞時に用を足せるタイプなど、様々なタイプが市販されています。
はい。
買っておくだけでなく、使い方を知るためにも実際に使ってみましょう。
はい。
ゴミ袋、おむつ、尿取りパッド、猫砂といった身近なもので、応急的に対応することができます。震災が起きることを想定して、一度は簡易トイレを作り、使ってみましょう。
はい。
災害発生時は、水洗トイレが流せなくなるなど、匂いに悩まされることが多くなります。トイレ周りの匂いを抑えるために、消臭袋や消臭スプレーの用意をしておきましょう。ちょっとしたことですが、匂いから来るストレスはできるだけなくしたいものですね。
はい。
また、女性特有の悩みにも備えることが重要です。被災時はストレスで生理不順になることもあります。生理用品は少なくとももう1週間分のストックがあると安心です。
はい。
また、織物シートやデリケートゾーン専用のウェットシート、正常面、清水水などを備えておけば、不快感を抑えるのに役立ちます。
なるほど。あと、また気になるのが、入浴中に地震が起こったら怖いなと思うんですけど、入浴中の対策についても教えてください。
はい。浴室のドアが開かずに、もし濡れた体のまま、閉じ込められてしまったらどうしますか？
はい。
体温がね、低下して、冬場は特に寒い思いをするとともに、最悪低体温症になるかもしれません。
はい。
日頃からバスタオルや着替えは手に取れる場所に置いておくことが必要です。脱衣所に厚底のスリッパを置いておけばより安心です。窓ガラスや鏡が落ちて割れることも考えられるので、飛散防止フィルムを貼っておけば安心ですね。バスオイルなどのリラックスグッズの容器も割れない容器を選びましょう。
はい。
また化粧品の瓶やドライヤーなどは割れた時の破片が危険なだけでなく、落下して子供の頭に当たるなど怪我の原因になります。物はできるだけ引き出しや収納扉の中にしまう習慣をつけましょう。長期間お風呂やシャワーがつかないことを想像してみましょう。体はウェットシートで拭けますが、髪を洗うのは困難、難しいですね。
はい。
そんな時はドライシャンプーがあるので重宝します。災害時に限らず、キャンプなどのアウトドアでも使えますので、一つ備えておくと良いでしょう。皮膚トラブルがある人は、塗り薬も多めに準備しておきましょう。
はい。その他に家で備えや整理をしておくことってありますか？
そうですね。玄関にゴルフバッグや届いた荷物が置きっぱなしになっていませんか？そうするとガラス製の金魚鉢や花瓶は割れて散乱したら避難の大きな妨げになります。すぐに履かない靴は靴箱にしまって常に整頓しておきましょう。
はい。
また消火器は消火薬剤が強化液のものと粉末のものの2種類あり、さらに手軽に使えて便利なエアゾール式簡易消火具もあります。
はい。
それぞれ使用期限が異なるので、毎年確認を忘れないようにしましょう。
はい。
玄関やキッチンの近くなど、すぐ手に取れる場所に置くといいですね。火を早く消せるのは、早く火災を発見できてこそです。火災の早期発見に有効な住宅用火災警報器を設置し、普段から動作確認をするとともに、機器の劣化に備えて 10年経過したら本体を交換しましょう。非常持ち出し袋は被災後の数日間を避難先で過ごすことを想定して作ります。実際に持ち歩ける重さで入れるものはバッグに収まる量に調整しましょう。
はい、確かに重すぎて逃げるときにもう担げないよってなると大変ですもんね。
入れたもの本当に多くなると20キロっていう風になってしまうので、
はい、そうですよね、はい、はい、ぜひチェックしてもらいたいです。
はい、
最後に他にお伝えしたいことはありますか？
防災士資格をお持ちの方は、これから防災士資格を取得しようと考えておられる方は、防災士の活動方法や資格取得方法などを伊藤橋本防災士の会にご相談ください。また防災全般について不安や疑問をお持ちの方は気軽にご連絡ください。連絡先は伊藤橋本防災士の会会長山下昇宛てにお願いします。電話番号は 090-6671-0271。 電話番号は 090-6671-0271 です。ホームページのお問い合わせからも連絡していただけます。どうぞご連絡ください。お待ちしています。
はい、ありがとうございました。今回は日常の習慣でできる防災について詳しく教えていただきました。林さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。